説教、たとえ悪が栄えても。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今月はエレミヤ書をまた続けて読んでいますけれども、先週の続きのところになりますね。で、今日の箇所は、先週読んだまたその先のところで少し話が変わったところからの続きになっています。で、まあ、テーマはですね、タイトルをつけましたけれども、たとえ悪が栄えても。私たちは、この地上の旅路を歩んでいると、なんか悪がうまくいっているように見えるってね、あれは正しくないのになって思うことがあるわけですよね。でもそういう時に私たちはどう考えたらいいんでしょうか。まあ、エレミヤが先んじて神様に対して訴えている、まあ、そして神様は答えている、まあ、そこから私たちも、メッセージを受け取っていきたいな、そういうふうに思います。では、早速一緒に読んで御言葉のメッセージを受け取っていきましょう。最初はですね、ちょっと長くなっちゃいますけれども、12章の1節から3節を、読んでみたいと思います。12章のエレミヤ書12章の1節から3節を、開いてくださった方で結構ですので、ご一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。正しいのは主よ、あなたです。それでも私はあなたと争い、裁きについて論じたい。なぜ神に逆らう者の道は栄え、欺く者は皆安穏に過ごしているのですか。あなたが彼らを植えられたので、彼らは根を張り育って実を結んでいます。口先ではあなたに近く、腹ではあなたから遠いのです。主よ、あなたは私をご存知です。私を見てあなたに対する私の心を極められたはずです。彼らをほふられる羊として引き出し、殺戮の火のために取り分けてください。はい、このように言っています。ちょっと簡単に説明をしますと、さっきもちょっとだけ言いましたけれども、前の章のね、少し続きの感じで話が来ているんですね。で、これの直前のところにはどんな話が書いてあるかと言いますと、まあ、11章の18節からのところで、この新教大学聖書だとエレミヤの訴えって、ね、タイトルつけてくれてるんですね。で、どういう訴えだったかというと、まあ、要はですね、エレミヤって、まあ、預言者で神様からのメッセージをちゃんと伝えるんですよ。で、エレミヤが活動してたのは国が滅びそうな末期なんですよね。で、なんでそうなっちゃったかというと、神様に背いてきたからって、すごくシンプルな理由なんです。で、当然神様のメッセージは、君たちは間違ってるから悔い改めなさいって、もう滅びるよって、そういうメッセージなんですよね。で、聞きたくないじゃないですか、基本的にはそんな話。だけどエレミヤはそういう役割だし、そして彼は誠実にそれを行うわけですよ。だからどうなるかっていうと、あいつが言ってることは嘘っぱちだとか、余計なこと言いやがってって言って、まあ、恨む人が出てくるわけですね。不当な恨みですよ、まあ、こっちから言わせればってことですよ。だけど、まあ、余計なこと言いやがってって、まあ、それ正しいことなんだけど、そうなっちゃうということが起きた。で、まあ、そういう中で、まあ、前の章のところではアナトトの人々っていうのが出てくるんですね。アナトトの人々っていう、要はその同じ同胞です、ユダヤの人々の中なんだけど、エレミヤの命を狙う人たちが出てきたっていうことなんです。で、まあ、エレミヤ暗殺計画がね、企てられたんだけど、まあ、幸いにして神様がそのことを知らせてくれて、まあ、事なきを得た、まあ、そういうことがこの前の章のところに書いてあるんです。で、その続きとして今日のこの12章のところ書いてある、そして今読んだ1節から3節のところでは、あれ、エレミヤがですね、訴えるんですね、神様に対して。意義あり、神様ちょっといいですかって、そういうふうに言うんですよ。まあ、意義ありって言いましたけれども、まあ、文字通りここで1節の3行目のところですね、裁きについて論じたい、こう書いてあるところは、法廷用語だそうです。まあ、つまりイメージ的にはですね、裁判長が神様ですよね。で、まあ、エレミヤは検察でしょうか。私はこういうの大好きなんですけども法廷ものドラマ大好きですけども、まあ、弁護側ではないですね、検察側の方ですけれども、あ、じゃあ間違ってるって分かってるんです。エレミヤはね、分かってるんですよ。明らかに、明らかなんだけど、でも裁きはなされてないって彼は思ったから、異議あり、裁判長、神様、これは良くないです、絶対ある、悪いんだから、ちゃんと彼らは罰を受けるべきだ、ギルティって言ってもらいたい、そういうふうにエレミヤとしては訴えるわけですね。ところが、まあ、現状はどうかっていうと、まあ、今読んだ1節から3節のところだと、まるで逆なんですよね。彼らは本当は悪いんだから、 罰を受けるべきだってエレミアははっきりそう思う。ところが実際の彼らの姿はどうかって、一節の後半のところでは、神に逆らう者の道は栄え、欺く者は皆安穏に過ごしている。あなたが彼らを植えられたので彼らは根を張り育って実を結んでいます。こういうわけですよね。だから罰どころか幸せそうだってことですよね。なんかすごいいい感じで生きてるじゃないかって、こんなことあっていいのかって、なんかねそんなの絶対おかしいでしょうって彼は怒っているわけですよ。さらには2節の最後、口先ではあなたに近く腹ではあなたから遠いのです。特に腹が立つのは何かっていうと、いかにも悪者だったらいいんだけど、やつらは、いい感じでなんか神様に従ってる風を出してるんだっていうことですよね。いい人の風を出してる、だから余計腹が立つって、こんなあっちゃいけないんだって、エレミアは分かってるからそう言って怒っているということなんです。敵国の話だとね、分かりいいんですよ、まあ、あいつらはね本当に悪いってひどい目に遭わせる、そうじゃなくてむしろ身内、主に従ってる風の人のところで、実はめっちゃ悪いって、もうこれはね耐えられないよって、そういう風にエレミアは思ったわけです。でそういう中で、最初はですね3節の最後のところですね、エレミアなんて、言ったかっていうことです。これがですね強烈なんですね。さっき読みましたけれども、3節の最後のところで、彼らをほふられる羊として引き出し、殺戮の日のために取り分けてください。これはすごいですね。そこまで言っちゃうのっていう強烈なね、恐ろしいような、エレミアの訴えですよ。殺戮の日のために取り分けてくださいって、どんな状況で言うんだっていう感じしますけれども、まあ、怖くなっちゃうようなそういう訴えを彼はするということなんです。でも大切なのはですね、それほど腹立たしいことが起きたっていうことなんですよね。で実際問題として私たちが、今日最初にこのことを心留めたいのは、本当にこの世界に悪はあるってことなんですよね。私たちの人生の旅路を歩んでいる中で、こいつは悪いっていう人にたまに出くわすんですよね。たまにだったらいいんですけれども、たまにだっていうことを皆さん私は祈りたいと思いますけれども、たまにあこれは悪いっていうふうに言うことに出会うことがある。本当に悪い。で旧約聖書を読んでいますと、この殺戮の日のために取り分けてくださいみたいな強烈な表現がちょくちょく出てきますね。詩編なんかを読んでいると、ちょっとそれはゾッとするっていうか、言い過ぎ言い過ぎって、そんなことまで神様に言っちゃっていいのって思うようなことを祈りの言葉の中でね言ったりする場面が出てきます。でそういうところ私たちは見るとですね、これはどう理解したらいいんだろうかって、これはもう旧約の時代だからそうなのかとかってね、そういうふうに何とか折り合いをつけたくなるんですけれども、でも旧約新約って言ったって結局同じ神様のメッセージなわけですから、これは旧約の時代だからって時代でね切り捨てちゃうっていうのは私はちょっと違うかなって思うんですよ。むしろ現実だと思うんですよね。私たちが生きている時に本当に悪いよこれはっていうことにたまに会う、これはね起こることだと思うんです。それを聖書は決して目をさらさずに言ってるということだと思うんです。そしてさらに重要なメッセージは何かというと、エレミアはそんな中でどうしたかって、まさに彼にとっては命まで狙われているわけですよね。もうさらに一言ではなくて自分の問題にすらなっているというこの悪の問題に関して彼はどうしたかというと、ポイントはですね、それを主に訴えたということが大事なんですよね。エレミアはですね預言者なんですよ。で決して彼は自分の命を狙われてるけれども、自分でね何とかやり返したっていうことではないんです。彼は常に神様に訴えるんですよね。神様と対話をして神様のメッセージを伝えて、そしてその結果自分がやられそうになっても誰に訴えるかというと神様に訴えている。ここが大事なポイントなんですよね。私たちはともすればちょっとさすがに神様にこんなことを言っちゃいけないだろうって、よし自分でやり返そうってなるかもしれないですよね。そうじゃないって、エレミアは本当に腹が立つこと、本当に正しくないってことを神様に訴えた。ここが大事なんですよね。でちょっと今のところなんか挟んでおいてください。すぐまた戻ってきます。で新約聖書で同じメッセージをやっぱり語られているってことを確認したいと思うんです。 ローマの信徒への手紙の12章の18節から21節っていうところを一緒に見てみたいと思います。聖書後ろの方にあります新約聖書の方の292ページ、新共同訳だと292ページになります。ローマの信徒への手紙12章の18節から21節というところを一緒に見てみたいと思います。ローマの信徒への手紙12章の18節から21節、292ページ、右のページの下の段です。じゃあ、開いてくださった方で結構ですので18節から21節をご一緒に読んでみましょう。行きます。せーの。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。はい、心に響く言葉ですね。自分で復讐をせずに神の怒りに任せなさい、そう言うんですね。あなたがやるのではなくて、私は知っている、あなたが訴えているその悪も私の目にはお見通しだって。だからあなたが復讐をするのではなくて私の怒りに任せなさいと、そのように神様は言っているわけですね。だからメッセージは一貫していますね。エレミアはどうしたでしょうか。不正がある、分かっている、彼らは口ではいいこと言うって、だけど本当はものすごく悪いんだって、僕も殺されそうになったって、だけどそのことを本当に腹立たしい、もう正直な気持ち、やつらが殺戮の日のために取り分けられればと思う、でもそのことを自らするのではない、あなたにこの怒りを委ねます、この正しくないことへの怒りをあなたに委ねます、あなたが報いてくださいって、このようにエレミアは訴えたわけですよね。これは本当に聖書の一貫したメッセージだと思います。あなたの怒りを主に委ねなさい。ぜひこのことを第一のメッセージとして私たちは受け取りたいと思います。さあ、じゃあもう一回戻っていきましょう。もう一度エレミアの方に戻ってきて、今度はですね、もう一回その3節のところでもう一個の大事なメッセージがあると思いますので、そこを受け取りたいと思います。じゃあ、帰ってきてもう一度3節を読んでみましょう。さっきも読みましたが、もう一度12章の3節を読んでみたいと思います。いきます。せーの。主よ、あなたは私をご存知です。私を見てあなたに対する私の心を極められたはずです。彼らをほふられる羊として引き出し、殺戮の日のために取り分けてください。はい、改めて注目したいことは何かというと、ほふられる羊という言葉ですね。ほふられる羊というこの大切なキーワードです。で、この殺戮の日があまりにも強烈なので一瞬こう薄らいでしまいますけれども、ほふられる羊という言葉は私たちにとってもう一つの大事な意味があるわけですよね。それは何かというと、まさに過ぎ越しの日にほふられた十字架のイエス様のこと、このことを私たちはどうしても連想させてもらう、そういう言葉だと思います。この過ぎ越しの時、ほふられた羊、代わりの身代わりの羊になったイエス様、このことを踏まえてもう一度このエレミアの訴えを考えて思い巡らしてみると、また違う風景が出てくると思うんですよね。一つは、私たちは悪が栄えている時に神様正しく裁いてくださいって、おかしいです、いいんですよ、これ祈って本当にいいんです、このことはちゃんと祈るべきだと思います、おかしいと思いますって、神様ってぜひ正しいジャッジがなされるようにそう祈るんですね。でも同時に決して忘れていけないことは、その悪の人のためにもまたイエス様は十字架にかかられたという事実、まずこれが一つですね。この悪のためにこそイエス様は十字架にかかられたという、この事実も私たちは忘れてはいけない、恐ろしいことなんですけどね、そのこともまず覚える必要がある。 そしてもう一つ大事なことは、私たちもまたこのほふられた羊によってイエス様の十字架によって許された罪人なのだということ、またこのことも思い出さなければならない。でね、そう考えてみると、じゃあ、なんか裁けとは言えないなって思うかもしれないけど、でも別に正しいことが正しくあってほしいっていうのはいいんですよ。本当にいいと思います。むしろ私たちはそうやって祈ることも取りなしの祈りだと思います。でも同時にその時に自分だけね、正義の味方になったりとか、あるいは、相手がもうどうしようもないものだって一方的になってしまうんではなくて、なおイエス様がどういう方であるかということをもう一度土台に据えて、その上でもう一度祈るということですよね。そのこともまた必要だと思います。この人のためにもイエス様は死なれたのか、それをグッとくることですね。ですけれども、決して目をそらしてはいけない。そのことを覚えなければいけない。そして同時に、また私もそんな罪人であるけれども許されているということ、このことも私たちは覚えなければいけない。その上で、主よ、正しいことをなしてください、私の怒りをあなたに委ねます、このように祈れるものになりたいと思います。イエス様も言ってますね。これ山山上の水訓ですね。山の上でのメッセージで、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいって、こういうふうに言います。まあ、普通に考えたら無理無理って、そんなことありえないって、だって割りが合わないものって思うけど、イエス様が言っているから私たちは聞く耳を持つわけですね。私のためにそうしてくださったイエス様のために、イエス様がいるから私たちももう一度考えてみましょうって、もう一度リアクションを考えてみましょうって、まあ、そのことを覚えたいと思います。さあ、では、最後、今度はエレミア書12章の5節6節を見たいと思います。このようにエレミアは訴えてきたんですけれども、神様の応答がですね、また意外なんですね。ちょっと今までにない、またそのパターンかっていう、不思議な返事が来るんです。そこを見てみたいと思います。では、5節6節、12章の5節6節をご一緒に見てみたいと思います。いいですかね。じゃあ行きます。せーの。あなたが徒歩で行く者と競っても疲れるなら、どうして馬で行く者と争えようか。平穏な地でだけ休んじていられるのなら、ヨルダンの森林ではどうするのか。あなたの兄弟や父の家の人々、彼らでさえあなたを欺き、彼らでさえあなたの背後で徒党を組んでいる。彼らを信じるな。彼らが好意を示して話しかけても。はい、こういうんですね。ちょっとパッと見ただけだとどういうことかなって分かりづらいところだと思います。簡単に説明をしますと、まず最初5節のところでは、徒歩で行くものと争っても疲れるんだから、馬で行くものと争ったら大変でしょうって、まあまあ言ってることはそのまま分かりますね。でその後、平穏な地でだけ休んじていられるなら、これもなんか分かりますよね。何にも問題なくて安らいだ状態だけ平穏であるならば、ジャングルの大変な生活の中だったら全然安らぐことはないでしょうって言って、つまりどういうことかっていうと、すっごい簡単に言うと、これからもっと大変になるよって言ったんです。神様はこれからもっと大変なことが起きるよって、まさかの、これが神様の答えだったんですね。エレミアにとってはもう今最悪です。もう僕命狙われたし、みんな全然悔い改めないし、もう最悪だよ神様って思ってたけど、神様が答えたのは、いやいや、これからもっとひどいことが起きるって言われちゃったんですね。ちょっとこれはね、私たちも受け止めきれないメッセージですね。もっとひどくなるの、って思っちゃうんですけど、それがここで言っていることなんですね。そして実際この後、ユダヤの人々は国を滅びる、そして連れてかれるっていうことを経験することになる。実際にエレミアも、エレミアはなんか許してやれよと思うんですけれども、エレミアも巻き込まれるんですよね。エレミアも、そしてあいつらって思っていたやつらも含めて、根こそぎ全員この後の大嵐に巻き込まれていくということは神様の計画であったわけです。その上でちょっと、この同じ12章のですね、最後のところを見たいと思います。14節から17節ですね。同じ12章の14節から17節のところをちょっとご覧ください。少し長いんで私読みますから、どうぞ皆さん目で追ってください。エレミア書12章の14から17。主はこう言われる。私が私の民イスラエルに 継がせた修行に手を触れる近隣の悪い民をすべて彼らのうちから抜き捨てる、まあ、つまりその敵、まあ、今回言ってたのはね身内の敵でしたけど周りの敵もいっぱいいるわけですよ、ね、とにかくもう身内も外も敵は全部私が根こそぎ抜いたるって言ってるんです。ところがまたユダの家を彼らの間から抜き取る、って言ってるんです。わかりますか。つまり君たちも全部抜くってだから敵も味方も全員根こそぎ抜いてやるっていうふうに言っているんです。まあ何しろだってそういう状況だったからユダヤの人々みんなね、うん、全部抜いちゃうって神様は言ったんです。しかし続きがある。私は彼らを抜き取った後再び彼らを憐れみその一人一人をその修行に、修行っていうのは神様から与えられた、贈り物、まあ、与えられて割り当てられたものってことですね。その土地に帰らせる。もしこれらの民がかつてバールによって誓うことを私のために教えたように我が名によって主は生きておられると誓うことを確かに学ぶならば彼らは私の民の間に立てられる。どんなものであったとしても今度こそ神様に従うということを学んでそうするならばどんなものも私の民の中に立てられるというんですね。もし彼らが従わなければ私はその民を必ず抜き捨てて滅ぼすと主は言われる。もう一回回復の時が来るって。そこでもう一回問う。私に従いなさいって、まあ、そういうふうに神様は言われるわけです、まあ、だからこの後ですね実際歴史で起きている出来事ですよ。エレミアに対して神様は何て言うかというと嘘はつかないんです。神様は本当に率直に言うんですね。この後まあ、お前もそう言うしちょっとだけいい目を見せてやるかとは言わないんですね。いいかエレミアもっとひどいことになるぞって言われるんですね。そして思いっきり裁くからって言ってるんです。神様がものすごいことをこれから起こすからってそういうふうに言うんです。しかしいいか君は従えって君たちは従えってそういうふうに言ったんですね。エレミアの予言の中で神様のメッセージの中で何度か出てくるのは偽予言者がよく出てくるんですよね。偽予言者は平和平和って言うって言うんです。全然平和じゃないけれども平和だ平和だって言うって、まあ、だから耳にいいことだけ言うんだってだけど、真実は違うってだって神様にずっと背いてるんだからそれは滅びるってそういうふうに言うわけです。で私はですね別にこのメッセージを私たちに対してのその裁きのメッセージとして受け取るっていう必要はないと思います。私がこの箇所を読んで思ったのはとにかく神様のスケールの大きさですね。エレミアはですねああ本当に憎らしいんだって俺にあれをしてきたあいつらってそして口ではいいことばっかり言うけど全然悪いあいつらって言ってるけれども神様の応答は何かっていうとそんなん希望目じゃないって言うんですよね。これから俺はもっとすごいことやるって言ってドーンって全部裁くっていうふうに言うんですよ。まあ、つまりですね私たちは自分の怒りとか不正に対しての苛立たしさとかあるけれどもそんな私たちの思いをはるかに超えて神様はなさることをなさる正しいことをなさる粛々と進められるというそういうことなんです。その中で神様は何を言うかというとでも必ず回復をするからあなたは私に従いなさいってあなたは私に信頼しなさいってそういうふうに言うんですね。私たちはこの地上で歩んでいるならば、もう自分の手に負えないことばっかりですね。本当にたくさんそういうことがある。そういう中で、これはどうなんだろうと思うこともたくさんあるけれどもでも神様は最終的にちゃんと正しいことはなさる。これはもう絶対そうなんだってことなんですね。だからあなたは他はいいからあなたは私に従いなさいってそういうふうに言ってるんですよね。その中で私は時が来たらもう一度全てを回復するのだってこのことですよね。このことを私たちもちゃんと受け取っていきたいと思います。まあ、ちょっとね最後本当にスケールが大きくなっちゃって、私たちは圧倒されるところがありますけれども、まあ、メッセージはシンプルだと思います。思うことがいろいろあるかもしれない、人生の旅路の中ではなんでこんなことがと思うかもしれない。しかしあなたは主に信頼しなさいって主はちゃんと正しくするだからあなたは私に従いなさいってこのメッセージだと思うんですね。ぜひこのエレミアに語られていることが私たちにも語られていると思って受け取っていきたいと思います。 さあでは最後に祈る時をもって御言葉の時を閉じたいと思います。今日は私たち悪に出くわすことがある、しかしその時に主にその怒りを委ねなさい、主に訴えなさい、そう言ってますね。またその相手のためにもまたほふられる羊であるイエス様がおられるということ、また私のためにも同じようにされた方がいるということ、もう一度覚えたいと思います。そして最終的にはちょっとそのプロセスとして納得いかないことがあっても、主は全部正しく結局する、このことに信頼しなさい、本当に神様に信頼しなさいということですね。そのことを覚えていきたいと思います。他にもどうぞ自由に今感じていることや促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。しばらく総額に合わせて祈りましょう。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。主よ、あなたが本当に正しい方で、また愛の方であることを改めて覚えます。主よ、あなたに信頼します。私たちはあなたに信頼します。あなたが本当に正しくしてくださる方であること、また愛の方であることを心から信じて見て委ねます。主よ、どうぞあなた自身がすべてを正しくなさってください。そのことを私たち見るものとならせてください。他はどうあれ、私はあなたに従いますと今またそれぞれに告白してあなたについていこうとしていますから、どうぞ一人一人をあなたが祝福してくださり導いてくださいますようにお願いします。今日から始まる1週間の旅路もイエス様一緒にいてください。またあなたが共にいてくださることを改めて味わい知るものとならせてください。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。